高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話を続けましょう。4月の8日、栃木県の宇都宮地裁で今市市の女児女の子の殺害事件で無期判決が出たという、この報道は皆さんにもいろいろと伝わったと思います。テレビも新聞も大変大きな報道をしました。2005年に当時の今市市で小学校1年生の女の子が下校途中で連れ去られて、それで茨城県で遺体で見つかったという、そういう事件の裁判員裁判でした。殺人罪、この被告人に対して、検察の求刑の通り無期懲役の判決を言い渡したのでした。被告人弁護人は無罪を主張していました。結果には納得はできないということで、直ちに控訴して舞台は東京高裁に移るということに今なっています。この事件は2005年の事件でしたから、現在で言えば11年前の事件ということになります。凶器などの物的な証拠がない、被害者の遺留品などもない。で、法廷では取り調べの様子を録音録画した映像が7時間以上にわたって再生された。逮捕後に殺害を認めた自白があって、それを信用できるかどうかということが争われた。判決はその自白を全面的に体験したものでなければ語ることのできない、具体的で迫真性に富む内容のものだというふうに言ったんですね。この映像を7時間以上見たということだけれども、画像は実は80時間分ぐらいあって、その中の1割もにも満たないものでしかなかったというふうに言われています。検察側は犯行時間帯に被告人の車が自宅と遺体が遺棄されていたというその方向を往復した可能性があるということで、いわゆる N システムの通行記録を証拠として出したりした。その他にも女の子に付着していた猫の毛が被告人の飼い猫のものと同類であるといったようなことが言われた。しかしながら判決はこういう証拠、これを状況証拠というふうに言いますけれども、被告人が犯人でなければ説明はできない、合理的に説明できないということはないという形で、こういう資料だけでは被告人を犯人とは認めることはできないということを明らかにした上で、自白の内容に沿ってこれは真実であると認められるという判断をしました。この裁判所の裁判の進め方は非常に検察寄りのものだったというふうにメディアの人たちも見ています。傍聴していても異様な状況が多々あったと言われます。弁護側の尋問を制限し、検察の尋問時間が長くなってもそれを容認するというような態度を取ったとも言われている。自白を信用する、自白で全てを判断するということは本来はいけない、自白を唯一の証拠として判定してはいけないというのは刑事裁判の大原則であるわけですけれども、実質はこの裁判所は自白で判決を出したというふうに言わざるを得ないというふうに私は思います。 録音録画 DVD ですけれども、これはDVD を裁判所が見て、それで被告人の被疑者団塊の供述に任意性があるというふうに認めればその時の供述調書を証拠とするという、そういうまあシステムになっているわけですけれども、どうして DVD で任意性があるという判断ができるのかということが大問題です。録画をするということは、いかにも被疑者が自分で犯罪を犯したということを認めているように見せかける、その映像としての効果があります。見えていないところで本当は被疑者がどういう態度を取ったかということがわからない。見ていないところを全部出せばいいという議論があります。私はしかしそれも非常におかしいと思ってます。見ていないところを出すということは、つまり 100% 録画すればいいだろうということです。しかしその 100% というのは何の 100% かということが問題です。まず供述を取るというところの 100% だというのであるならば、では供述を取ってないところではどういう対応を捜査当局が被疑者にしているのかということがわからないではないかという問題が残ります。逮捕されて連行されるその瞬間から四六時中寝ても起きても全ての局面を取っているということになると、一応 100% ということになるのかもしれません。しかしながらそんなことは現実性のない記録方法でしょう。寝てる時間を全部取るということは人権問題にさえなりかねません。そもそも録音録画ということが捜査当局のとんでもない無法状態を制約するきっかけになるのではないかといったような類の議論が弁護士側から、とりわけ日弁連などから行われて、それでそれが実に巧妙に利用されて、こうして録画体制というものが出来上がっているという現状があると私は思います。録音録画をすれば被疑者に対する無法の捜査が行われなくなる、とんでもない嘘です。とんでもない嘘です。録音録画をするということになると、捜査には違法性はなかったという証拠として利用されるだけです。それ以外のところは隠します。一体 100% の録画とは何かというところの議論をきちんとしないままに、何か記録されているものが映像的にあるいは音声的に残っていればそれで大丈夫なのだという理屈になれば、今度のようなことがこれからも起きるでしょう。今市の女児殺害事件というこの事件は、録音録画がどんなに検察や警察を助けるものになるのかということを明らかにしたと、明確にしたというものとして歴史に残るでしょう。判決は捜査の違法はないという形で、録音録画がむしろ有罪認定に決定的に有効な役割を果たしたということを言っています。そしてその危うさは、さすがに録音録画大賛成を走り続けてきたマスメディアの中でも疑問が生まれて、これでは問題ではないかというような類の議論があちこちで行われています。裁判員制度を推進する、裁判員制度の推進が謝罪だということになっている朝日新聞も、これでいいのかなどというようなことを言っています。この朝日新聞も録音録画の推進メディアでした。推進してきながらおかしなことが起こると、そこで何とか調整をするという醜い弁明を始める、そういうことを朝日新聞もやっている。結論をはっきり言う必要があります。まず可視化というのは極めて危険なものだということです。可視化は被疑者のあるいは被告人の 有罪を証明する決定的な材料として使われることが十分にあり得るということで、このことについて多くの人たちが、市民も含めて、こういう捜査方法は人権侵害になり、そして単に自白だけで被告人を有罪にするということの極めて不合理な証拠として使われるという、そういう問題だというふうに言わなければいけないと思います。これから可視化、録画が広がるでしょう。そしてそれはどんどん被疑者被告人の自白だけで犯罪を認定することを許すきっかけとして、大きく広がる可能性が高いということを言わざるを得ない。いまいちのこの事件から私たちが教訓として学び取るべきことはそのことで、高裁以降の判決がこの一審のおかしさをきちんと指摘するものにするためにも、私たちはもっと声を上げなければいけないのではないか、そういうふうに強く思います。今日はそこまでにしましょう。